島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
本日は FM 喜多方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。川内村から食品モニタリング簡易検査場所の変更のお知らせです。あれこれ市場が7月29日から開催することに伴い、あれこれ市場に設置しております食品モニタリング簡易検査場所が7月23日から第3区山村活性支援センターと第5区集会所へ移動しましたのでお知らせいたします。また各集会所に設置しております簡易検査は8月11日土曜から8月15日水曜までの期間は定休日とさせていただきます。検査時間は土日祝日を除く午前9時から午後3時。検査対象は村内で生産された農林水産物およびその他の加工品です。お問い合わせは 0240-38-2111。 以上、川内村から食品モニタリング簡易検査場所の変更のお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市内で行われた雑草除染プロジェクトを取材してきました。除染プロジェクトとは、京都精華大学の山田邦博教授が今までとは違う除染方法を考案し、 NPO 法人まちづくり喜多方、早稲田大学の黒沢昭一教授、荒川産業株式会社が主体となり、荒川産業が所有する喜多方市内の補助地で除染実験を始めました。それではお聞きください。今回は NPO 法人まちづくり喜多方の蛭川さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。今回行っている除染プロジェクトとはどういった活動をされているんですか？
はい、京都精華大学の山田邦博先生という方が、原発の事故以降ですね、京都から、ボランティアでずっと福島県に毎月毎月来ていただいて、で福島市であったり飯舘村の除染を自らやって科学的に除染する方法を研究してたんですね。今国の方針としては、建物を高圧洗浄水で除染する、もしくは、土壌汚染されたものを土を剥いで、でどこかに集めるっていう形での除染作業を進めてるんですけども、その山田先生のお話ですと、福島県全体で見ればそのセシウムの量は全然減ってないと。でそんな中で、本当に意義のある除染の方法っていうのを研究しまして、今ですと7つ の除染方法というのを編み出しまして、で喜多方は比較的線量の低い町ですし、除染自体は行政としてしないという方向なんですけども、一部ホットスポットなんかがある中で、実験的に除染活動をしてみましょうと、そういうことを、早稲田大学と NPO まつり喜多方が共同で除染の、プロジェクトをスタートしたというような流れです。
今回第1回目が行われましたけれど、1回目を終えた感想をお願いいたします。
プロジェクトのキックオフという形で、荒川産業さんも参加していただきながら、これからの計画をお話しいただいたんですけども、除染 そのメニューはいくつか出てるんですけども、正確に数値を測っていって、でどれだけ本当に取れたかっていうのを、効果をしっかりと数値として見せることが大事だという話で、で1回2回 その実験では効果が出ませんよと、で非常に長い期間をかけてやっていかなければならない事業になると思っています。でそんな中で、やはり住民の意識であったり、喜多方だけではなくてですね、会津全体で洗浄、の高いところがありますんで、そういうところに早く展開できるような、しっかりとした仕組みができればいいなというふうに思いましたね。
まずじゃあ喜多方で行って、その後、被災地の方でどんどん作業されていくという形になるんですか？
そうですね、まずは 北方で進めて、
はい、
で数字的な根拠ができたところで、近隣市町村に広げていって、ゆくゆくはですね、この除染プロジェクトで除染商品というのを開発して、
はい、
地元の人たちがその商品開発に関わって収益を得られるというような、そういう循環型の除染の仕組みができればいいというのが山田先生の持論ですので、はい、そういうところのお手伝いをしていきたいなと、そういうふうに考えています。会津の場合12月になると雪が降ってしまうので、
はい、
12月をめどに、ある程度の第一段階として、今はその雑草を除去してそれを堆肥にして、そこに吸着したセシウムを、焼却して小さくしてコンクリートで固めるっていうところまでをやっていきたいなと。それが、女性の一つのメニューなんですけども、
はい、
その他、屋根瓦だったり、
はい、
アスファルトに潜り込んでいるセシウムを除去するために硝酸とかクエン酸なんかを使って泡状にして浮き上がらせて、
はい、
で大人のおむつの素材でそれを吸収させるようなプロジェクトもあるんですが、はい、そういったものの取っかかりも進めていきたいなと思ってます。
はい、で今までとは全然違った除染の形になる。
そうですね、
はい、
国が主導する形での除染ではなく、やっぱり地元福島に住んでいる人たちが自らその除染に積極的に関わっていって形が理想かなというふうには考えています。
では蛭川さんは、これからどんな北方だったりどんな福島になっていってほしいなという思いがありますか？
はい、まず北方に関してはですね、観光客が減ってしまったり、また地元の産品が売れなかったりっていう、そういうデータがある中で、それを解消するためにはしっかりとした数値データの根拠のあるデータを掲示していく、
はい、
告知していくことが大事だというふうに考えています。そのために、実証実験ということで北方がステージとして選ばれましたけども、それを広めて本当にその風評被害がなくなるっていうところを目指していきたい、はい、で福島県レベルで言いますと、当然戻りたくても戻れない人がまだ何万人もいる中で、山田先生はですね、自分のやり方を進めていくと、飯舘村も浪江町も戻れると、こういうふうに宣言してまして、はい、その言葉を信じて、一生懸命協力しながら県内に 全域に展開できていったらいいなという思いは強くあります。そしてその飯舘村浪江町の除染もそうなんですけれども、
はい、
山田先生が編み出している今の除染の仕組みの中でものすごい人海戦術になるんですね、
はい、
今の雑草による除染にしても泡洗浄についての除染についても、地域の人たちが、たくさん関わって、で地道な手作業でやっていく中で、
はい、
道路もそうですし山また川なんかも、除染すると一緒にですね、地域が自然に発生しているゴミなんかもありますんで、
はい、
合わせて取っていってしまって、今福島が汚染されたっていう、福島県が汚染されたっていう状況になってますけども、
はい、
その除染活動が終わったら日本で一番美しい県だと、そういうふうに言われるようになれたら素晴らしいことだなというふうに考えてます。
はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回は雑草除染実験の1回目を行った NPO 法人まちづくり北方の蛭川さんにお話を伺いました。この一歩が将来きれいな福島へとつながる大きな一歩であることを願いたいと思います。 FM 北方では今後もこの除染プロジェクトの活動を取材していきたいと思います。本日は FM 北方の増山絵里がお送りいたしました。
プリウス誕生から15年目、福島トヨタは1万台のハイブリッドカーを販売しました。低燃費運転を競ったエコラインや県内に木を植えてきたプリウス基金、未来の環境のためにこれからもハイブリッドカーの福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。